最近私は優しさの精神病理っていう本を手に入れました。まあ、ある週刊誌を読んでいてそういうヒントがあったものですから岩波新書で出てるんですが、著者は大平健、1949年生まれ の精神医学者です。西部科国際病院の精神科のお医者さんなんですが、理屈っぽい本かと思ったら全然違うんですね。ご自分の体験、全部患者とのやり取りを見直す、全部テープに取ってあるようです。患者の了解を得て、もちろん名前はないわけですけれども、そのやり取りがずっと元ですから全部具体的なんですね。まあ、その本の紹介に今日終わっちゃったらどうにもならないんですけれども、今の若い人たちの一番大事な価値観というのは優しさなんだ。しかしその優しさというのは、ここが独特な、この先生はコーテーション優しさと鍵括弧優しさと使い分ける、ホットな優しさとウォームなあったかい優しさというふうに分けるんですけども、若者たちのはそのウォームな、彼らにとっての一番大事な価値観は傷つけないっていうこと。自分も傷つきたくないし人も傷つけたくないということで動く。ですから常に配慮しているつもりなんですね。例えば電車の中で自分が座っているときに目の前お年寄りが立った、でやっぱり席を譲ろうかどうかってこう迷うらしいんですね。でもちらっと見てですね、ひょっとして譲ってあげてその人が傷ついちゃいけない、多分断られた経験があるんでしょうね、結構ですとか。そうするとそのおじいさんかおばあさんを傷つけたことになる。じゃあやばいけれども仕方ない、ネタフリしようっていうね。それを今度はたから見ると、今の若いのはもう見え見えなのに多分記念してお年寄りに席譲らないというふうにお伝えするんですが、それなりのちゃんと葛藤を経てるというわけですね。若者たちがデートしてる時だって、これは私はアイラっていう週刊誌の編集後期でこのもののことを気づいたんです。その自分が行った喫茶店で若いカップル2人入ってきた。でまあそれその記者も結局同じだけ時間いたってことなんですが、記事を書いてたら何でしょうね、1時間ちょっといたんだけども一言も言葉を交わさなかった。互いが自分の好きなものを見てそれでそのまま出ていった。だからちょっと古いものから見たら何しに来たんだろうっていう感じになるんだけども、この優しさの精神病理っていうことを読むと、それが沈黙の優しさっていうものなんだそうです。そこで共にいるっていう、それでいいんだね。そしてそれぞれが好きにしてるできるっていう、それが優しさなんだそうです。ポケベルの話なんかだって、私はそうかってこういうふうに使うのかって初めて分かりました。あれも持ってるだけでいいんです。で一度も呼び出さない夫婦で持ってる人がいるらしいんですよね。その夫婦の間だけで知ってる番号でね、それを持ってるっていうだけ、ね、だって使えば向こうが気を使うでしょ。だからそれでいいんですって、なんか面白いですね。だから私はまた改めていろんなことを教えられたんですが、そういうことの中にもでも悩みがあるんですね。それで自分は一体何してるんだろうとか分かんなくなっちゃう時に、この精神科を訪ねるっていうのが今流行りみたいな。この先生が精神科に行くっていうのは恥ずかしくないのってこう聞いたら、先生みんな病気でなくたって 病院に行くじゃないですかって。この間も私健康診断行ってきましたよ。つまり予防医学なんです。そう自分に言い聞かせてるから精神科に行くっていうこともそんな恥ずかしいと全く思ってない。でそういう人たちってのは一回問診しただけでもうあと来なくなる、分かったっつって帰る。 つまり何か答えをもらったらそれでいいんですね。でどうして精神科に行くのかっていうと、カウンセラーとかいっぱいいるじゃないって。でもね、カウンセラー苦手なんだって。つまり優しいからです。君のそれで君の言いたいことは何だろうなんて、言われるのね、めんどくさくなってきたんですね。お医者さんはクールだろうって言われるんですね。私が泣いても一緒に泣かなかったもんね。それが助かったななんていうふうなことを書いた。だからその若者の、まあ今日その話ばっかりしてるとダメなんですけれども、とても勉強になりましたね。このお医者さんの接し方がなかなか上手です。ずっと聞き流すでって上から下へっていう感じではないですね。なかなか素晴らしい精神科医なんだなと思うんですが、ある21歳のお嬢さん秘書がですね、こういうふうに言ったんですね。役員秘書だから言っても用紙だけで取ってるんですからね、うちの会社。それなのに格好して体のって書いてあるんですが、ライン崩れ系のおつぼね様、わかりますか、おつぼね様、年上の人ですね、ばっかりが四大卒を鼻にかける。四大卒ってのは4年大学を卒業、鼻にかけて威張ってるのっておかしいと思いません？私絶対秘書検定受かって外資系にワープしてみせますから、若いうちにちゃんとまたそっち転職してみせる。もっぺん秘書学校を行き直して、そしてその若さとかそれから美しさっていうのはやっぱり大事なんですね。ですから秘書科を目指すのにエステは必須かも。エステってご存知ですね。萩原さん大丈夫ですか。エステリックサロンね、エステってわからない方もいらっしゃるようですから、まあそれが必須かもって、それで頑張るんですね。多分目標を達するだろうと思うんですが、それでいてもそういう優しさの心っていうのは全てがね、とりあえずっていうしかない。しかも具体的に、これも自分が傷つかない準備なんですね。とりあえずこれに行ってみよう、とりあえずこれをやってみようっていう。そうするといつもとりあえずで行ってるとまた自分が見えなくなっちゃうんですね。このままでどうなっちゃうのかなっていう不安がある。そこにもちゃんと用意があるんですよ。傷つかない。もし間違ったら、あの先生間違えたんだもんなってここで済んじゃうんですね。自分に責任をしっかりと、傷ついてもいいから自分で取るっていう、それはないようですね。だから堂々巡りをしながら生きてるみたいなんですが、そういう、優しい人々がやることは実に具体的です。自分探しの旅、自分、本当の自分を見つけようっていうのにみんな価値をつけます。それで自分探しの旅を手始めに転校したり転職したり、海外就職や留学、あるいは変わり種としては自己啓発講座や瞑想道場、これね。そしてしかもそういうのって非常に具体的でステップアップできる、そういう講座があります。それでそれをこうグレードを上げていけば必ず今度指導者になれる。こういうのももうなんかオウムそのものを表現している感じですが、そして自分はグレードアップできたんだってこう思い込んで、そしてそこに最終的には究極の自分に到達できるっていう、そういう希望を与えたみたいですね。そこで私は究極の自分、本当の自分っていうのが見つかるんだろうか、これが本当の自分だっていうのに本当に出会えるんだろうか、出会ったと思った時っていうのは今度危ないんじゃないかな、これもおかしいなっていう気がするんですね。人間ですからどうしても目的というのは持ちたいのですね。それを目的のためには手段が必要になってくるわけなんですけれども、その手段具体的に選ぶんだけど、それをとりあえずという形で言ってるうちにですね、今度とりあえずがいつも目的みたいになってしまう。 ていうことがあるんじゃない。これは現代的な目的と手段の混同だろうというふうに思うんですが、今日の福音書のですね、テキストのユダヤ人たちというのもそういう傾向が随分と全く違った、つまり人間ですからいつも何かの価値観を持ってきるわけですね。こういうのが一番大事だっていうね。このユダヤ人たちというのはモーセの律法を守るのが一番大事なんです。そしてそれに違反する、それを破る者は神様の祝福には預かれないという考え方、それが基準になるわけですから、モーセの律法掟をちゃんと守っているかどうかっていう目で見る。そうすると近頃評判がいいイエスはどうも、特に彼らが一番大事にしたのは安息日を守る、これはもう鉄則なんですね。この安息日に平気で仕事をする、仕事ってね、医療行為、それから安息日に弟子たちがお腹空いたからって麦の方を包んで食べたい、これもいけないです、労働になるんですね。でそういうのを平気で見逃してる、だからおかしなやつだって、あのイエスが妙に人気を得てくると大変なことになってくるっていう、そういう危機感を持ってるわけですね。今日の7章の14節、祭りもすでに半ばになった頃というふうに書いてあります。この祭りというのは仮祭祭りという祭りで、これはどっちかというと秋分の日近くになります。収穫感謝、特に果物の収穫感謝の意味を持ってたようですが、仮祭祭というのは仮の建物というんですね。枝を取ってきてですね、自分の家の外にこう仮小屋を作りなさい、で1週間はその仮小屋に住まうのです、自分の家じゃなくてね。それはあなたたちの先祖がエジプトから脱出するときにそういう仮の、つまりテント生活をした、そのことを忘れないためだ。そのことを忘れないっていうのは、神があの奇跡的なエジプト脱出をしてくれた、だから自分たちがこういうところに住んでいても神は味方してるんだぞっていうね。それが現代的になると、その枝やなんかなかなか大変ですね、エルサレムなんかだったとっても、今はパイプかなんかになってますね。そしてネジを置いてあったりするんです、秋の仮祭祭用にって。で仮祭祭になったら、そのそこへこう幕張ってですね、でそこへ住むということですが、私はユダヤ教のなかなか素晴らしいところというんですか、この5000年も続いたというふうに言われるのは、こういう体験的に受け継いでいくっていうね、このやり方が素晴らしいんだというふうに思いますね。そういう祭りは全国からエルサレムに集まってこなきゃいけない、巡礼するという習慣になってたんですね。ですから大勢の人が来てるわけなんですが、そこでイエスは神殿の境内に登っていて教え始められた。今日の主題が教えるキリストです。教え始められた。はユダヤ人たちが驚いて、この人は学問したわけでもないのにどうして聖書をこんなによく知っているのだ。恵泉の学長の新井先生が翻訳された新約聖書がありますと言われてからね、そちらを見ると、ここはどうして文字をこんなによく知っている、直訳すると文字っていう字のようです。それは言うまでもなく、その文字っていうのは聖書の文字、律法の文字だから、ここであの聖書をこんなによく知っているのだろうっていう、分かりやすくするためにこういうふうに訳されているようなんですが、でびっくりするわけですね。つまり聞いて知ってる大工の子っていうことですから、しかもラビ、教師になって教えるっていうのは、そのラビの学校を卒業して、ちょうど日本キリスト教団で言えば教師検定試験を通らないと牧師になれないみたいな制度があるんだから、そうじゃないのによく知ってんな、そういう話もうまいなっていう、そういうことなんでしょうね。そういうふうに言うと、今度はイエスは私の教えは自分の教えではなく、私をお使わしになった方の教えである、この方の御心を行おうとする者は 私の教えが神から出たものか、私が勝手に話しているのか分かるはずである、というふうに話されて飛びますが、モーセはあなたたちに律法を与えたではないかという、私たちの日本語で言うとパッと飛んだような教えというね。ところがその律法、トーラーというふうに呼んでたんですが、トーラーっていうふうに呼ばれた律法、実質的にユダヤ人たちの法律なんですね。とか普通の我々の言う法律と違う律法、トーラーっていうのは、これは神の教えという意味を含んでいる。律法というのは、そういう面では聖書に通じるものなんですね。特にそういう面では律法がきちんと書かれている、あの旧約聖書の最初の5つ、モーセ5章、それは一番大事だったんです、ユダヤ人だったね。それはそこにきっちり神の教えが秘められている。だからここイエスが、モーセはあなたたちに律法を与えたではないかっていうことの背後にニュアンスとして、あなたたちにも神の教えが伝えられているじゃないか、ところがあなたたちは誰もその律法を守らない、教えの部分としての律法ということを無視している、それを守らないっていうんですね。つまり条文だけにとらわれてしまう、条文をその通りに守っているかどうかという見方になってしまう。20節、群衆が答えたら、あなたは悪霊に取りつかれている。これは同じです、この群衆とユダヤ人ですね。特にこのユダヤ人というのは、ヨハネによる福音書においてはファリサイ派、つまりとってもカチカチとキマチめにその条項を守るっていうね、それが一番大事だっていう真面目で誠実な人たちを言うんですね。そのユダヤ人たちというのは、このヨハネによる福音書でそのユダヤ人たちという時に特別なニュアンスがあったんです。キリスト教を異端として迫害するユダヤ人というイメージですね。時代背景があるようですね。だから今日のところでも少し前のところを見ると13節にですね、しかしユダヤ人たちを恐れてイエスについて公然と語る者はいなかったという、そういう表現っていうのはやっぱりそのことを背景にして、イエスの時代にもそうだったけれども、特にこのヨハネによる福音書っていうのは、あのそういう極めて危機的なこの迫害を受けそうっていう中で、このイエスこそ誠に人となった神なんだっていうことを一番強調したい。そういう中で特に律法っていうものを遵守するっていうんだっていう、それが本当はイエスのおっしゃることと違うんだぞっていうことを、律法っていうことを使いながら言おうとして、割礼を受けるっていう儀式は安息日にもやる、でそれはごく体の一部だ。ところがこの最後のところ、私が安息日に全身を癒したからといって腹を立てるのかというふうに言われる。それはイエスは今度は体のごく一部じゃないよと、私は全身を癒す、そういうことを私が安息日にしたらどうしていけないんだっていうね、それが律法違反になるのかっていうのがここでの一番言いたい。だからその結論が、上辺だけで裁くのをやめ、正しい裁きをしなさい。その裁きっていうのは分離っていうニュアンスも、分けるこっちかこっちかっていうね、その判定をしっかりちゃんとつけなさいよっていう、上辺だけで決めるなっていうことなんです。その上辺だけで判定するのっていうのはとても簡単なんですね。つまりこういうふうにしてるかしてないかっていう、それで見るわけですから、そうするとさっきの最初の秘書上と同じになるわけです。何よっていうのね、この会社は美人系を好むんだったら、もっと私の方が資格あるはずなのに、何あのおつぼね様ばっかりかって大きな顔して大したことないのにってこうなっちゃうわけですね。永六輔さんの二度目の大往生っていう本にですね、坂本九さんのことを書いてる面白い話があるんです。これはあの 彼がなんか大阪でのあのなんか日航機事故の10周年か記念の時の講演の記録なんですけれども、その中でですね、上を向いて歩こうの歌を彼が書いて、もう亡くなりましたね、中村八大さんが曲つける、なかなかいい曲ができてきてね、これはいい。そしてその時に八大さんは素敵な曲だね、日本語の綺麗な人に歌わせたいねってこう言ったら、八大さんがいやもう決めたんだ、ロカビリーの子で面白いのがいるからそれに歌わせる。それでそんなのダメだって反対したんだけど、八大さん強引にいやいいんだってこうやって、それで連れてきたのがニキビだらけのなんだかわからないやつが来た。歌い出したのを聞いてまたびっくり、え、俺の歌詞を歌ってんのかな、だって無兵法を吹いて歩こうほうほうほうってこう、そういう歌から。だからそれで Q を読んでですね、お前どこにほうほうほうって書いてあるんだね、自分の歌詞にはそう書いてある、歩こうなんですかね、そこはどうしてそのあとほうほうほうつけるんだっていうことを、これは上を向いて歩こうって言ったら無兵じゃないぞ、上だよ、なんだお前の歌方はって怒ったですね。でも八大さんは変な人で、いいんだよ気にしない、そのまま行けって、それで僕はせっかくのいい歌がめちゃくちゃになった、これでは絶対嫉妬しないなんて宣言したんですね。面白くない、ところが大事、僕は立場がないっていうふうに、言ってらっしゃるんですよね。そういう中で今度Q ちゃんのお母さんが、坂本Qがお母さんに言いつけたんです、六助さんに叱られたっていうことね。だからそれでっていうわけでもないんですけども、こんなにヒットしたのも永世先生のおかげだから、牛で一度行事でご招待したいって言われて、彼はその川崎の坂本Qさんの実家に行ったんだそうして、そうするとその家が新派のセットみたいな雰囲気で、つまりとても日本的で、とこう思ったんだそうです。そしてお母さんがこう言った、九は昔子供の時から三味線で育てました、羽歌、清元、小歌、ドドイツ、何でもできる子でした、高校に行ったらギターを持ってロカビリーなんかやって、あんな歌い方をして平先生にまあご迷惑をおかけして本当に申し訳ありませんでした。永六輔はびっくりしたんです。九の歌い方は邦楽だった。上を向いてってあの脳の感じですね。歩こうっていう、そういう、それを今度はあの曲に合わせて歌ったのはそうなんだ。だから日本語としてとても変かもしれないけども、そういうふうに言うならば古典的なそういう日本のこの歌だって日本語としてはおかしいってことになるじゃないか。六助さんははっと悟るわけですね。子供の時に羽歌、清元、小歌、都々逸を叩き込まれているから、ロカビリーになろうが何になろうがああいう歌い方になる。彼の中には日本的な伝統がちゃんと生きていた。世界的にヒットしたというのは多分そのことと関係がある。つまりとても日本的で、しかもこうハートに触れていくいいメロディーっていうことですね、彼のタイプね。だから何でもそうですよ、簡単に判断しちゃいけない。そうなったもとは何だったのかということを考えないとね、いうから、何でも簡単に判断しちゃいけない、上辺だけでね、正しい裁きってのは究極的には神にしかわからない。だけど少なくとも表から見ただけでパーンとこう決めてしまうのはいけない。だけど人間ですから判断するんです。だからその判断したものに対してチェックをかけられるかどうかが、私は信仰があるかないかの信仰っていうのはそのゆとりです。この間ののびのび講座である方に質問されて、どうも私のものの言い方ストレートで人を傷つけるっていうふうに 言われたんですけど、どうしたもんでしょうっていう話があったときに、それはもう仕方ない、その言い方って死ぬまで治らない、だけどいいんですよって、自分はそういうふうにするんだなっていうことを受け止めただけで一種のゆとりができてくる。そうすると同じストレートの言い方がユーモアになって伝わりますよ。信仰持つってのはそのゆとり、ユーモアっていうのはゆとりを持っていないとユーモアにならない、ね、生真面目な人は何もないでしょ、ユーモアね。だからユーモアっていうのはやっぱり自分を、もう一人のは自分が見て笑えるゆとりですよ。自分が自分を笑うっていうのは誰も傷つきません。パカしちゃってんですよね、私はっていう、それはほのぼのとした共感を与えてくるんです、一人でね。そんなの、そしたら私にだってあるわよって、そこから触れていく。人は弱さにおいて共感していくんです。だから、性格を変えようなんていう必要は全くなくて、しかし、私はこうなんだっていうことを知っていく。そして、最終的に本当の自分って何だろうっていうのは、死んだ後、イエス様とお会いした時に分かってくることなんで、これが本当の私だったんだななんていうのは、私今66ですけれども、まだ自分でも分かんないと思ってます。で、分かんなくていい。どういうのかっていうのは、きっと分かるだろうなって思ってますから。だから、中途半端に耐えられます。だけど、軽々しくさばいちゃいけない。目的と手段を運動しないっていう、そういう原点を与えられていることを感謝したいなというふうに思います。お祈りしましょう。天のお父様、今日もありがとうございました。いろんな情報がとっても多いもんですから、すぐ右左好き嫌い思い込みがちですけれども、しかし私たちの判断力は神様が聖書の中で警告されましたように、とっても中途半端で上面だけのものであります。どうぞ軽々しく人を決めつけたりしませんように、いろいろなことの裏側にもまたいろんな事情があるだろうという想像力をいつも持っていくことができますように、どうぞお助けください。今週もその意味でまた心豊かな一週とさせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。